Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京医科歯科大学名誉教授の藤田浩一郎先生、そのパート2です。清潔な今の世の中についてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
またそのバッチリ者たちと健康との関わりにも注目したいんですけど、はい、先生はこの本の中で繰り返し、まあ、そのより便利、うん、より快適な、うん、より清潔な環境への、まあ、警鐘も鳴らしていらっしゃいますけども、はい、そのまあでもそのね、より便利、より快適、より清潔っていうのは、まあ、もちろん当然良かれと思って、ね、そういう方向に持ってきたわけですけど、はい、でもこれがいい方向ばかりではないということなんですね、
うん、そうなんですね、うん。で私たちはですね、もう20年前から人類の家畜化現象を考えるという研究会をやってるんですよ。
家畜化現象、はい、
これは医学者ばっかりじゃなくて、うん、動物学者、社会心理学者とかね、人類生態学の先生、まあ、学際的なあれですけども、うんうん、その研究成果の一つとしてね、私たちの体を構成している細胞は1万年前と変わってないということが分かったんですよ。
細胞レベルでは、
細胞レベルでは全く変わってない。
ほうほうほう、
まあ、1万年前と違って、違ったのは足の長さとかね、うんうん、ヒップの大きさとか、うんうん、顎の長さとか、おっぱいの大きさとかなんかは変わってるけど、うんうん、構成してる細胞は全く変わってないということ。
1万年前と、
うん。1万年前というと、縄文式時代ですよ。裸で裸足で、野原とかジャングル走ってた。それと同じ細胞できてるわけですよ。
ほ
うほうほう。で、我々は、人類っていうのはこの文明とか文化を考える生物ですから、1万年前と違ってこんなに綺麗な環境とか快適な環境とか能率効率のいい環境を作ってきた。これはもうやむを得ないと思うんですよ。そういう生物ですから。でも落とし穴があるんですよ。私は綺麗社会の落とし穴って言ってるけど、私たちの細胞は1万年前と同じで来てるから、こういう綺麗な環境に住まざるを得ないけど、その中でやっぱり1万年前と同じような要素をとことこ入れなくちゃいけないっていう。だからより便利でより快適でより効率的な社会、もうこれ住まざるを得ないけども、だけどその中でなんとか努力して、特に子供はですね、1万年前と近い状態を作ってあげないと細胞がうまく適応しないんですよ、働かないんですよ。ですから子供は綺麗な部屋でコンピューターゲームばっかりしちゃダメですよ。ドローンか遊びしましょう。外へ行きましょうっていうことをやってるわけですね。
うんうんうん、
で、我々も、なるべくこの現代社会に、もう、ちょっと行ったら車に乗ってる、ちょっと暑かったらクーラーを入れる、ちょっと寒かったら暖房する、そういう生活をなるべく、外すようなところも置きましょうということですね、う
ん
う
ん。なるほど。1万年前は少なくとも、それはしてなかったわけですよね。
うんうんうん、だから今、アンチエイジングっていうのは世界的に、研究がものすごく盛んですよ。アンチエイジングっていうのは、いつまでも若くて元気でいたいという、我々の共通の願いですよね。だから、その研究の成果っていうのは、答えはね、文明が我々人間を老化させるっていうことは一致してるわけですよ。
はあ、皮肉なもんですね、
う
ん。
そして、なるべく1万年前と同じことをしましょうっていうのが、これも一致してるんです。だから週4日の有酸素運動って、1万年前走ってたわけですよ。週5日の運動しましょうって、これは当たり前のことで。食べるものは穀類、野菜類、豆類、果物類を中心とした防腐剤とか添加物が入ってない手作りの食品を取りましょう。これ1万年前と同じことです。
そうですね、そうですね。
これ、はあはあ、アンチエイジングの答えです。だからこの文明化社会にはもうしょうがないですよ。これはもう我々が進みって ますます文明化するけども、はい、その中で私たちは動物としての要素を取らなくちゃいけない、
うん、
だから少し1万年前と同じような生活。
なるほど。な
るほど。1万年前は、ね、バイキンさんもいっぱいいたし、寄生虫もいっぱいいた、だから寄生虫ともバイキンとも仲良くしようということなんですね。
なるほどね。 でもそのバイ菌とも寄生虫とも仲良くしようという方向と、やっぱりそのより清潔にという方向はやっぱりね、本当に逆行する、あの方向なわけで、そうすると、まあ今現代社会特にね、その過剰なまでの清潔志向というのもあると思うんですけど、そうするとやっぱこれは精神的に肉体的に与える影響というのはかなり大きい。
かなり大きいですね。さっき申しましたアトピーとか喘息は、あの40年前なくて、1950年ぐらいは日本人はアレルギーにならない民族だと言われてたのね。アメリカなんかは豚草の、あのヘイフィーバーっていうのがあって、日本人は花粉症なんかなかったんです。ところが、1965年からもうアトピー喘息花粉症がわーっと増えて、そしてもう世界で一番このアレルギー体質を持ったあの国民になったわけですけどね。それはやっぱり海中を追い出したということと、それからですね、アレルギーを抑えてるのは海中ばかりじゃなくて、バイ菌がとかウイルスも抑えてたんですね。で、我々みんなバイ菌、寄生虫悪いって言ってるけどね、これ間違いなんですよね。例えば私はサナダムシを飼ってますよね。あの、今、まさみちゃんっていうのがいますけど、まあ12メーターぐらいになってますけど、これまさみちゃんはですね、私の体に入って、私を殺したら自分も死んじゃうんですよ。
ああ、そうですね、そうですね。
そんなバカなことはしないんですよ。
はいはいはい。
まさみちゃんが子供を産めるのは人の体だけなんですよ。だから私の体に入ったら、私が喘息にならないように、私が癌にならないように、私たちを守ってるんですよ。
ケアしてくれてるわ
けですね。ケアしてくれてる。
あら。
その、一日元気な時は20センチも伸びますからね。私が美味しいものをパクパク食べてもらわないと困るわけですよ。
そうですね、そうですね。
私が喘息になってね、ああ、肉食べられないって言ったら困るわけですよ。癌になって、食欲不振になったら困るから、癌にもアレルギーもならないようにしてるわけですよ。
ああ、もう体の中からもういろんな気を配ってくれてるわけですね。
そうそう、気を配ってくれる。そうしないと自分が損するから。
そうですね。
だから、まさみちゃんがですね、猫の体に入って子供産めない
ん
だ。人間の体に入らないと子供も産めないから人間は大事です。
なるほど、なるほど。
それと同じように、私たちの体に住んでるバイ菌さん、ウイルスさんも、私たちを守ってるんですよ。
なるほど、そうですね。
ところが、抗菌、除菌、消臭、バイ菌、寄生虫、みんな悪いって。私は15年前ですね、人に住んでる寄生虫は人にいいことしてるということをね、気がついて。でもそれは医学界でね、発表したら大変な目に遭うと思ってましたよ。まあ、医者は全部寄生虫悪者と思ってますから。だから文藝春秋に書いたんですよ。そしたら結構、あの、お医者さん読んでましてね、バッシングがいましたよ。藤田とうとう頭に来たんじゃないかって。寄生虫が体にいいことですって。そんなバカなことはあるもんかってみんな言ったけど、これはね、縄張りがあるんですよ、この寄生虫、ウイルス、細菌っていうのは。人に住んでる寄生虫は人を守る。動物に住んでる寄生虫は動物を守るんです。
ああ、なるほど、なるほど。
今、北海道で流行ってるエキノコックスという寄生虫病、これ怖い寄生虫ですよ。これはだけど、キタキツネのサナダムシ。キタキツネは守ってるけど、人が手を出すとひどい目になる。縄張りがあるんですよ。
なるほど。キタキツネを守るために、あいつらはこう攻撃をしてくるわけですね。
そうそうそう。エボラ出血熱ウイルスって怖いウイルスですよね、はい、めちゃくちゃ怖い。
映画にもなりました、はい、
これはもともとアフリカのジャングルで緑猿の中で子供産んでた。だから緑猿は守ってるわけですよ、
あ、そうなんですか。
人が手出すと広めないわけですよ。
なるほど。緑猿にとってはもう自分を守ってくれ る, 守り神
さん。サーズウイルスあんだけ騒いだけど、はいはい、あれ昔から中国の山の奥にいる仙山港とかハクビシンの中で子供産んでた。だからそいつは守ってる。
あ、彼らの中ではやっぱり守り神的な。
人が手出すとひどい目に遭う。
はあ、そう
なんですね。だからそれがなかなかね、この日本の医学界、日本の社会で分かってもらえない。あの、鳥インフルエンザウイルスをね、地球上からなくそうって言った学者がいるんですよ。これ無理なんですよ。なぜかというと、鳥インフルエンザウイルスは、人類が人になる前から、水鳥のカモの中で子供を産んでた。昔から。
昔からあるんですね。
昔から子供を産んでて、そこでは平和に暮らしてる。カモの中で子供を産んで、また子供を産んでって、カモは何ともない、守ってもらってるからね。だから、カモと仲良くしてたんですよ。
なるほど。なんか突然どっから現れてきた、すごい怖いやつっていう。
映画みたいにね、思ってるけど、そうじゃなくて、昔からカモ。カモと仲良くして、カモがカモンカモンって言ったらどうか知りませんけど、まあ仲良くしてた。でもそのウイルスもですね、同じ水鳥のアヒルに移ると、 アヒルが10匹中3匹ぐらいがやられちゃいますね。
それはカモではないから。
カモではないから。それが鶏に行くと全滅するわけですよ。
なるほど。
それが人に来るともっと怖いわけです。スペイン風邪っていうのは鳥インフルエンザがね、人との非常に親和性を持ったわけです。だから、バイキンウイルス寄生虫ってのはね、人にとって敵と味方があるんですよ。
なるほど。
それをね、医学者も一人も分かろうとしない。だから私たちの守ってるね、バイキンを徹底的にやっつけますよ。
そうか。
それから洗えば綺麗になると思ってるけど、洗ったら汚くなる。これも分かってもらえない。
洗ったら汚くなる？
汚くなる。
え、なんでですか？
洗ったら皮膚常在菌が洗い流されますよ。守ってる菌。
守ってくれてるやつ、
ええ、うんうん。だから私実験したんですよ。うん、お風呂へ入って、うん、石鹸で、洗ったんですよ。洗ってもらったんです、ボランティア入って。うん、そしたらね、守ってる皮膚常在菌の1回の、石鹸でね、90% 落ちましたよ。とか 10% 残るとね、若い人なら12時間で元へ戻ったんですよ。だから若い人が1日1回お風呂に入って石鹸で洗うってのは OK ですよ、
うんうんうん、
ところがね、強力なボディシャンプーなんかであるといっぺんなくなっちゃいますよ、
う
ん、
ああ、もう 10% も残んない
残んない、うん、そうするとね、これ肌がむき出しになっちゃう、守ってる気がない、
うんうんうん、
でそこにダニなんかが入ってアトピーになるんですよ。
はあ、
それから水分が抜けるからカサカサ肌なんですよ、
うんうん、
冬になったら粉吹いてる人いる、うん、あれ洗いすぎなんですよ。
はあ、そうですか。
で、私も実験したんですよね。だから、で、実験したらですね、石鹸で洗うと、やっぱり皮膚常在菌の 90% が流れたんですよ。
うんうん、
ところが 10% 残ってるとね、うん、若い人ならね、12時間で元に戻ったんですけど、うん、私の場合は20時間かかった。
ああ、年を取ると。
うん、年を取ると肺具合が悪いんですよ、
うん。
だから私はお風呂毎日入ってもいいけど、石鹸で洗うのは2日に一遍じゃないといけないということです。
なるほど、なるほど、なるほど。
3日に一遍がもっといいんですよ。
あ、
あんまり大きな声で言わないけど、永久に洗わなくたっていいんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね。でも本当そこに着目すれば、ね、毎日洗うなんて本当、それこそ自殺行為に近い。
自殺行為に近い。
うん。
だから、作家の五木ひろしさんなんか、うん、10日に一遍ぐらいしか洗わないでしょ。あ、頭は年間に10回ぐらい洗わない。でもね、ツヤツヤしてる。この間ビートたけしさんと会ったけども、あの人も汚い人でしたね。お風呂ほとんど洗わない。でも肌はとっても綺麗。
だからこそなんですね。
だからこそ。
うん、
お相撲の強いね、朝青龍とかね、白鵬なんてモンゴルから来てますよね。
うん、
モンゴルお風呂ありませんよ。ネパールもないの、
うんうん、
そこらの人の方が強いわけですよね。
うーん、肌綺麗ですもんね。
ね、うん、汚くなるということが分かんない。だからそういう守ってるバイ菌を洗いすぎたりなんかしてね、
うんうん、
減らしてるから免疫力が非常に落ちてきてるわけですよ。アトピーなんかなってるわけですよ。
なるほど。
だから寄生虫ばっかりじゃなくて、うんうん、抑えてたのはこのバイ菌さんですよね。
うーん、
で特にやっぱり大事なのは腸内細菌ですよね。
そうか。
じゃあ実は汚いバイ菌なんかがもう我々の生きる源なんだもん。
ああ、なるほど、なるほど。ということはじゃあもうそういったものを全て自分の一部として自分の体として付き合っていくのが一番正しい姿なんですよ。ああ、なるほど。ちょっとぐらいなんか泥がついたってそんな別にね、水でちょっと拭けばいいぐらいの話で。
そうそうそうそう、
石鹸とか、なんかボディシャンプーとかでガーってやるのはもってのほかっていう、うん、
持
ってのほか。行為なわけですね。
そうですね。今、生まれる子供のですね、43% がアトピーとか喘息になる、
うんうん。
これ大変なことだと思うんですよ。アトピーなんて嫌ですね。喘息なんて息が詰まりそうですよ、うん。それの、今生まれてくる日本人の 43% がなる。
半分近くです、ね。
半分近く。
うん、
インドネシアとかフィリピン行ってもらったらわかるけど、子供たちはまあ、汚いとこでね、泳いでますけど、とっても元気ですよ。肌ツヤツヤしてる。もう私はね、じっとしておれなくてね、0歳からの免疫力っていうのも書きましたけどね。私は、娘が2人いるんですよ。私、娘に言ったんですよ。お前たちの産んだ子供がアトピーとか喘息になったら、お父さん食べられないから。俺の言うことは聞いてよって言ったんですよ、
うんうんうんうん、
お前たちの産んだ子供がねアトピーとか喘息になったら私はもうアレルギーを抑える方法なんてこう言ってるわけですからね、うんうんうん、ただまあうちの娘は二人とも聞いてくれないんですよ。 でもね、うん、お父さんが食べられなくなるならいいわ、聞きますわって言ってね、うん、来たんですけどね、うん、私条件2つ言ったんです。2つだけ。
何ですか。
お前たちの産んだ子供の食べ物は死として落ちたものを食べさせろって言った。
落ちたものを食べさせろ。はい。
二番目、うん、食事中に必ず足の指を舐めさせろって言ったんですよ。
え、誰の足の指ですか。
あ、じゃあ自分、あの、
親の。
じゃあ自分の。
あ、自らの。
自らの。はい。したら二人ともまあ嫌な顔しましたけどね。
多分すると思いますね、それはね。
もう、でもお父さんが食べられないからね。うん。やりましょうってやってくれたんですけど、私、孫が今、三人いますけど。はい。色黒黒ですよ、みんな。
はあ、それは、総じて、落ちたもの食べて指舐めてたから。
そうそうそう。動物はですね、うん、コアラは必ず、あの、コアラの赤ちゃんが生まれたら、お母さんのうんちを舐めるんですよ。そうしないと、コアラにならない。
うん、うん。
あの、
なぜですか？
ユーカリをね、
はい、
あの、消化する酵素をコアラ持ってないんです。腸内細菌持ってるんです。
え、そうなんですか？
そうなんですよ。
はい。
パンダも生まれたら必ずお母さんのうんちを舐めて、うん、お母さんと同じ腸内細菌です、
うんうん。
そうしないと笹を消化する酵素を持ってない。腸内細菌。
そうなんですか。
柱のシロアリ、
うん、
木の繊維食ってますね、
はいはい。
消化する酵素持ってませんよ、木の繊維の。腸内細菌持ってます。
はあ。
だから動物の世界はね、うん、すごくこのうんちなんか腸内細菌大事です。
ああ、そうしないと次に繋がっていかない。
繋がってい
かない。
だから、ウサギを飼った人なら知ってると思いますよ。ウサギがお腹調子壊して悪くなったら元気な時のうんちを食べますよね。腸内細菌元のいいやつに戻してるんですよ。
なるほど。それが薬になってる。
薬になってるんですよ。我々ビオフェルミンって飲みますけど、
うんうん、はいはい、
下痢して、あれは腸内細菌ですからね、うん、生きた腸内細菌を干してるだけですから、ね、
はい、
それと同じことを動物やってるわけですよ。とか人間になった途端にですね、もう出たものは汚い汚い汚いって、うん、赤ちゃんが生まれた時にね、いろんなものを舐めたがってるんです、これ、
うんうんうん、
もう全部舐めてます、うん、
あれ
腸内細菌を入れようとしてる、バイ菌を入れようとしてるんですよ、
うん、
じゃあそれを原始的な本能なんですよ、
う
ん、
じゃあそれはもう止めちゃいけないぐらいの、
止めちゃいけないんですよ。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。東京医科歯科大学名誉教授の藤田浩一郎先生を迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページwww.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。